皆さんこんにちは。謝り続ける女たち、かやこです。
アナです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか気の合う30代女2人が謝り続ける日々についてゆるーくおしゃべりするポッドキャストです。
はい、前回からの続きです。
YouTube で見限られて家元氏に、
そう、見限って
ちゃんこダイニングが立ち上がって、
そう
何がきっかけで2年ぶりに番組が立ち上がるんですか？
春場所
春場所2022年春場所です。
なんか渋谷のドトールに集まったの覚えてるんだよ。
あ、そうですよね、おしゃれなドトール
本
店みたいなとこ行って
あ、そうなんだ。
そうなんだ渋谷に本社ありますけど、ね、でもその2年間がやばかった、確か、うん、
あそこやばかったですね。
手当たり次第に何かをし始
めた。そこが瞑想期言ってた時期。
そうですね。
僕がちょうど29から30になるくらいの時だったんで、うん、僕ってあのそういうとこあるじゃん、 OL みたいなとこあるんでその30までに結婚しないとやばいやばいみたいなのと同じ感じになっちゃって
何してたんですか？なんかいろんなことしてたんですか？本当に
そうですね、やばか。あ、だって M1 グランプリとか出てましたもんね。
おー、いいじゃないですか
そうそうです、もうやばいですよ。でも、うん、瞑想してるだけだから、うん、あの練習とか一切しないで、でまたまあまあそれはもう僕のせいじゃないですけど、団長さんっていう人が出たんですけど、
ああ二人でやったんですね。
そうです。まあ、まあ別に誰が悪いってわけじゃないですけど、その時も全然コロナだったんで、
確かに。
あの団長さんって結構あの感染症にすごいあの敏感な方なんで、M1 がその時あのマイクをなんか何人かに一回拭いてなんか消毒して、
はい、
っていうシステムだったんですけど、あの信用できないと消毒が。だそのみんなマスク取ってあの出てるんですけど、うん、まずマスクは外したくないってなって、うん、であとあの1回戦とかだとあの楽屋とかないんですよ。
あ、
荷物とかあの廊下で置いてるんですけど、あの信用できないと団長さん、あのこれもちょっとごめんなさい、話ぶれちゃって申し訳ないですけど、団長さん、あのすごい半年に2回くらい財布盗まれたことがあって人のね、あの信用できないと、
うん、そりゃそうだ。
だからリュック背負ったまま行くって言って次はこの人たちですって言った時に、あのマスクしてあのリュック背負った状態の人がバーって出てきて、
う
ん、でマスクとリュックに一切触れないままずっと進めるから、うん、ずっとなんかふわっとあの人たち何なんだろうのまま終わってそれで終わっちゃったんですよね、
はい、うん、あ、 M1 の夢が、
うん、
そう、まあ、彼はかき上げ団っていう劇団になるのかな、はい、劇団みたいなのを、うんうん、はいはい、団長と、まあ、美濃犬が団員っていうことで2人でやってるんですけど、はい、うんうん、それで M1 出たっていう話ですけど、まあ多分それだから、そのかき上げ団の活動が停止してたというか、まあ M1 とかは出てたけれども、かき上げ団として演劇をやらないっていう期間が長かった。
それもコロナもあったんですかね。
そう、
それもあって、そっか、エネルギーが余っちゃってたの
か、普段劇団にやってたパワーがね。
そう、団長のやる気がなかったんでしょ、
その時はね。その時はあの
コロナだったし、
そうです、あの劇団員2人なんですけど、2人とも情緒不安定だから2人のね上がってる時はね、会う時があんまなくてどっちか上がってるとどっちか下がってる時だから、あんまり活動がね、はい、
できない
。え、それで家元さんはそれを遠目に見守ってはいたみたいな感じなんですか？
いや、なんかツイッター見てたら、うん、めっちゃツイートしてなかった？なんか、
あ、僕めっちゃツイートしてましたよ。イーロンマスク許してるから全
然今も
してるけど、まあ、今もまあしてるけど、
もっとってこと、
今以上に、はい、だからいや、もう目に入るんですよ、うん、とりあえずツイッターに、ね、見てたら、うんうん、で我が校の話題出たらリツイート絶対するし、
さすがボット運営者。
そう、
あ、そう、あ、まあ僕かどうか分かんないですよ
それはいいんですけど、まあ、そう、なんかね、落語の本を朗読するポッドキャストやってみたりとか、なんかね、いろいろもう手当たり、だから、え、何してんのっていうので呼び出した。
そうです、
ね、先輩が後半にちょっと、何してんの最近と。
ドトールに
おしゃれなね。
そうそうそう、チブアンドトールに、本社のね。
え、その時、家元さんは北海道にもうそっちに住んじゃってたんですか？東京にいたんですか？
いや、その時は東京です、東京
です。
全然東京で、うん、そう、あ、で僕もそうだな、その時のタイミングでちょっと仕事に余裕が出たんで、
うん、
多分呼び出したのもあるんだと。
あ、今ならちょっと聞けるかもしれない、
うん、
みたいな。
うーん、 そうですね、まあ、僕もなんかポッドキャストとかにもそのタイミングで結構古典ラジオとか聞き始めた時期だったと思って、それで、あ、なんかできんのかなっていうのも自分で妄想したりはしてたんですけど、
なるほど、
でも一人ではできないなっていうのもあったから、そう、それも含んで美濃犬がその状態だったらこういう形でポッドキャストやってみてはどうかというような話をしたような気がしますね。
なるほど。しかもね、一人でポッドキャスト始めてるから、言ったらまあ先輩ですもんね、ポッドキャストにおいては。
確かに
本当だ、俺先輩じゃないですかそういえば
ポッドキャスト歴長いんですもんね、だってね、美濃犬さんの方が
長いですもんね。
そして30年とか、ね、
バブーから始まったあの配信も今や落語まで、
そう、そんな感じだった気がしますね。
それが2022年
だ、まあ、でもだって、そう、かき揚げ団の台本書いてるのは基本的に美濃犬、あの現役の台本書いてるのは基本的に美濃犬だったから、まあそれでね、まあ何、コアなファンは一部ついてるぐらい、
ちょっと面白いですもんね、
形にはなってる。いやいやいや、だからできんのかなっていうか、まあ最初はだからあれなんですよ、僕も何かしら創作みたいなしたいなっていうのもあったけれども、結局でもみんなどうやって創作してんのかなっていうのは気になっていて、そう、それで気持ち的には美濃犬にその創作の仕方を教えてもらうっていう体で最初入って
る。あ、そうなんですね。
なるほど、プロデュースしてやんよじゃなくて、
そう、そのそれをもとにじゃあ創作を、まあ、してみようみたいな。
でも最初からあのなんていうか、あのフォーマットっていうか、毎週落語、ゆる落語を作ろうみたいな構想で始まってたんですか？
でもそうですね、最初からそうで、まあ、最終的にはまあずっと言ってたんですけど、まあ、誰もがゆる落語みたいな形で作ることができるっていう状態なんで、まあ、別に美濃犬が作らなくてもいいし、なんかゲストの人が作ってやるとか、そういうのを目指してやってたのは、まあ、今も変わんないですから、
ね、そうですよね、最初からビジョンあるのすごいですよね、
うん、うん、すごい
私とかやこさんの始まりを思うと、うん、
見切り発車ですからね我々は、まあとりあえず喋ってみるかみたいな感じだから新しいのから聞いてるんで、最初の方聞いてないからなんですけど、もう今の形に最初からなってたんですか、予告編ついて。
あ、でも今の形です最初から、編集とか僕が覚えてってるんでちょっとずつ変わってますけど。すごっ。
え、でもかやこさんとかなさんもあの1話の時点でもうこの感じでしたよね、全然。
いやもう最初から定まってないだけなんで、
聞き直せない
いやなんかもう全然トーンとか同じですもんね、全然
トーンは同じ人間なんでは
い、いやいや、なんかもう全然あれ変わんねえな、変わんねえな2人ともって思いました
幼馴染の感想。いやもうちょっと怖くて1回目とか聞けないですね、
聞けないですね、
そう、1回目はね、
もう見切り発車すぎて聞けないですね。
あ、みんなそういうもんなんですかね、うん、聞く側としては全然あの謝り続ける女たちの一話面白いですよ、全然、
いやちょっと
すげえ
先輩先輩、いやいやポッドキャスト歴で一番こんな感じ長いですからね。
敬語使ってもらいます
使ってはいます、
確かに先輩
感じ、うん、
この企画はあれですよね、だから家元さんが美濃犬さんができることを考えて提案したみたいな感じなんですよね。
そうっすね、うん、
で美濃犬さんはいいねみたいな感じなんですか、その
いいねって感じです
やってこうみたいな
やってこう、いやもう全然何でも、はい、
最初なんか毎日スペースやれって
言われた、
毎日ツイッターのスペース、あ、なんか、え、なんでしたっけ、最初占いができることだった、確か
そう
なんだ、占い師
だった、
占い師だったもんね。
あのそれはあのまた出てきますから、さっきのかき揚げ団の団長さんがあの優しい方だから、うん、でその僕はあのツイッターとかで単にそのなんていうか劇団員として、うん、あのおかしくなってただけじゃなくて、普通に人生としてだいぶおかしくなってたんで普通に転職活動として、うん、あの大工は絶対占い師になった方がいいよって言って、あの 占いの勉強とかなんかすごい、こういうのやったらなんかできるよみたいになって、で僕もそうですかって言ってあの、うん、占い師になる子が買って、うん、でなんかそうありましたねそんなんね占い
占い師を目指していた人生の期間があった
懐かしいあったえ俺誰か占った気する確か
スペースね
なんだっけな YouTube じゃないですか確かあれ、うん、YouTube ライブかなんかで毎日やってそうですよね
あのどっちもつないでたよ YouTube ライブとツイッターのスペース
あそうかダブルでやってつ
ないでダブルでやって誰も来ない
でも俺誰か一人や占った記憶ありますよなんか俺なんかめっちゃ調べた気してますもんなんかこうなんかいろいろめくってあ何月生まれってことはあ火星人マイナスですよとか言ってな
火星人マイナス
あ若子占いでしたっけあれなんか
若子
それも若子なの
あれやってたかもやってたかも
ということは若子さんのこれを見てこの曲を聴くといいですってなんか言った気がします
やってたかも
できそう
やってたかも
思い出してきたもう懐かしいすげえ
そんな頃もあったんだ
なんか辛くなったからやめた
そう辛いですって言ってだって家元しか聞いてないですもんそれ
すごいな
僕も毎日聞いてるわけじゃないし、
うん、そっからじゃあ家元さんも出て一緒にやろうみたいになるんですか
そっからそうなったんかね
かもしんないです
そっから多分そうっすね
そこまではねミノケンさんしかやってないですもんね
確かに完全にミノケンプロデュースみたいな感じなのがゆるらくのプロデューサー
すげー思い出してきた
あそうだ契約書も書いたもんね
契約よ
いや YouTube やるときですけど
そうですそうですあの契約書本当ガチのコアオツのみたいなガチのやつ家元が作ってきて
再生回数にもあの基づいた収益の分配をどうする
かそうですね収益収益収益、うん、あのこっちが有利なやつ
なんか月いっぱい牛丼おごるみたいなありましたよねなんか
いや違う何パーとかにしててい
や何パーもあって、うん、プラスでコンサルト料でなんか牛丼いっぱいみたいな書いてある
あ飯おごる、はい、飯おごるはあった
ありましたおごってないですけど
全然ビジネスパートナーなんだ、
はいうんはい、すごいな
家元と身の剣じゃなくてコートを
押すんですよそうそう
コーが強いやん
家元さんはそれを用意して結構伸びるんじゃないかって思うぐらい身の剣さんに可能性めっちゃ感じてたってことですよね
まあでもそうかなまあでもその後どうにもならんと思って2年放置してますからそうそうまあコロナ禍があるからね、うん、その時しょうがなかったんですけど、うん、そうそう、
まあでもね、
そんな感じで始めた感じがします
我々もコロナ禍に始めてるから、まあ、時期は近いですよね
確かに
ちょうど4月から2
ヶ月先輩、
ね、そうだ2022年の4月スタートか我々すい
ません先輩
そうですよ
そうですね
ありがとうございます
おめでとうございます
もう
そんな感じでちょうどこのぐらいの時期
100回は祝ってたけど
そうだった2周年の時に配信するやつで2周年に触れてないですねよく考えたら
なんと
このエピソードで2周年です
ね。いやもう100でいいかなみたいな感じで
そういうのかなさんがちゃんとやらないと私やらないからあらそうか
そうめでたい
確かに、
ね、2周年経ちましたけどまあコロナ禍でちょっとポッドキャスト界加速した感もありましたね
うん
聞く人も増えて
うん
なるほどね
そうなんだ
そうそんな感じでしたね
そんな感じで始まってゆる落語
はいちょっとまた遡ると、
うん、
大学卒業してから2人の話それぞれ聞いたんですけど家元さんはすごいブラックな環境で仕事をアクセク頑張っていてミノケンさんは結構体調崩したりなどしてあの大変だったみたいな、
はいはいはい、
あ
の
それぞれ別々にいろいろ辛い時期もあってその時は落語とかから離れてたのかなって思ってたんですけど、
うん、
家元は毎年やってますもんね
ああまあねまあ1年に1回落語会開いてるんですけど
家元さん主催で
そうですよね
とまあもう一人落研、うん、の同期と2人で開いてるんですけど、うん、すごいなそれ以外はマジで触れてなかったっすね、
うん、
落語とか
美濃健さんと山本さんのつながりは、うん、その時期はその年に1回の落語会みたいな
あってもそんかもしれないですね
うん多分そうっすね
そこではつながってたんだ、うん、
まあ、落合の後輩が結婚するってなった時にあの家元があのみんな呼んで有吉の壁みたいな感じで、うん、その後輩何も言わずにその後輩一人だけ誘ってなんか差しでなんか飲み行くのかなと思ったらその町にその落合の人た
ちちりばめて落合の人たちそれぞれちょっとずつ仲間が増えて
る偶然だねだって言って
プライベートでそれを企画して
すごいですよね
最終20人ぐらい集ま
ってお店でなんかちょっとボケてる人とかがいて注文してるあれは何々くんじゃないとか言って出会ってくるんですか
なんかま、もう渋谷の街を
舞台に
光栄にいといてとか、
ね、喫茶店でなんかね2人で飲んどいてみたいなって
2人でそう渋谷ストリームのところです
ごいな企画力がすごい
すごいですよね
あれ面白かった
あれ面白いですね
お笑い好きな人ってやっぱ狂ってんだなって今思いましたやばくないですか
いやすごい
あれ楽しかった
あれ面白いですね
すごいなな
んかそんなんのさそ
う忙しい日々の中でもそういうのはやってたんですね
そうですねでその時だから美濃犬が遅れ
あそうですそうです
間に合わなかった
んだよね仕事がしちゃって
間に合わなかったから最後渋谷駅のところでフリーハグっていう、
は
い、
してる人に
看板みたいななんか掲げて
看板みたいな掲げて
しばらく立っててだってガチの酔っ払いにちょっとあのハグされそうなんじゃないかとちょっとあ違うんで僕違うんでって言って
本当のフリーハグじゃなくてネタのフリーハグなんであなたは違います
違う
ん
で紛らわし
いで最後解散の時にもあの合流するって言いましたね
解散の時に合流する
そうですそうです
間に合わなかったから
もうみんな全部終わってなんかねそう一人一人なんかあのその結婚おめでとうみたいな言い合うみたいな全部終わってケーキとかを食べて終わって、うん、でじゃあ帰ろうっていう駅のとこに僕がいる、う
ん、フリーハグでいたんで
フリーハグで
壮大なオチじゃないですか
いい
それはいいオチだなそれは一番おいしいもう絶対次になるとも思ってないからそうそう何もないと思って帰ってたらフリーハグの日身の剣じゃんみたいになるってそれはすごい
それぐらいの関わりフリーハグしといてぐらいの
それぐらい関わり
でもその頃から関係性今と同じなんですねこう家元と身の件じゃないけどフリーハグしといてって言ってわかりましたじゃあフリーハグでっつってそこで待機してフリーハグやって
ディレクションに従う
ってねえ指示に従いますよね YouTube もやるしほとんど誰も聞きに来ないスペースもやるし、
ね、スペースもとりあえずやるしね
言われたらやるっていうなんかバイタリティがすごい
でも絶対フォローしてくれますからね家元は、うん、あの誰も聞いてなくても家元だけ聞いてくれますからスペースも
優しさはあるそこね
そうですそうです
かわいそうだから
なんかずっとプロデューサーなんだな
フリーハグの時もあのスルーされてもそのまま帰りそうになった時になんか、うん、
確かに
ほらフリーハグしてってすごいずっと家元があ
そうなんか本当にスルーして帰りそうになってたんで
、まあ、終わりだと思ってます
もうそう終わりと思ってるしフリーハグの人にはねなんていうか関わらん方がいいから目回せんとこうって思うしね視界に入っちゃったら
あったねそんなことね
懐かしい
そうかいやすごいねやっぱお笑い好きな人狂ってますねだってね超激務でとか体調を壊してっていう時にでも年に1回、ね、落語の会は開こうとかなんないじゃないですか好きなんですね、うん、有吉の壁プライベートでやろうとか思わないですもん全然
それマジで家元だけですけどね
だからやっぱ美濃犬さんのクレイジーさね際立ってるけどやっぱ家元さんも狂ってんだな
、うん、いやそうだと思いますよ
僕は一般ですよ
家元
が一番です面
白いことやりたいみたいな狂い方があるんだな
あでも面白いことやりたいですよねなんかそんな感じでしたねでも本当にそれ以外は関わりないです
あそうです経営の中だって、うん
あそうそれで大学のところにようやく戻るんですけど、うん
まあはい、
2人は同い年じゃないから、うん、最初から先輩と後輩みたいな感じですよね、はい、
そうです僕が大学1年の時に家元が会長だったんで3年生で
そうそうそう、は
い、そうじゃあだいぶ差ありますねそこに
そうですそうです
ポジションの、
はい、
そうですだから主従関係があるんです
それはもう完全、
うん、
3年と1年なんてね、うん
だいぶね
3年生から見たらもう虫けらみたいなもんですから1年生になって
そうですよ、
うん、
代表の時に見た美濃犬くんはどんな感じだったんですかその1年生で入ってきた、うん、
だ新刊期間ねあるじゃないですか、うんはい、新刊のブースって出すんですけど、うん、なんかいるんですよねブースに、うん、 座ってる男がいるんですよ。ただ何にも喋らないんです。ただいるんですよ、ずっと。
まあその時点ではメンバーじゃないんですよね。だって
そう、メンバーじゃない、新入生としてとりあえず座ってるんですけど、うん、
はいはいはい、
ただ何にも喋らず座ってるんですよ。だそれがずっと新歓期間中続いて、
うん、どういうこと、交流ゼロで
座ってるだけ。
あれが猿地蔵だったんですかね。
いやマジで何も喋んなかったよね。
うう、話しかけたりしなかったんですか。
話しかけてもなんか声ちっちゃいし、
うん、
そう、
え、でも毎日毎日繰り返し来る度胸はあるんですよね。
来る度胸はある。
そうです。
いや何も喋んないんだったら来ないでいいのに、うん、
でも毎日来て座って
来てずっと毎日来てで何も喋んない。だから他の新入生もね怖がるから。
他の新入生怖がってんの受ける。
ご飯も毎日行ってますからね、終わってから。
あ、ご飯もちゃんと行くんだ。
そうそう、新刊、そうそうそう、
喋らないけど、
そう、新入生連れてね。
新刊ってなんかするわけじゃないですか、一緒に落語をやってみようみたいな。
一緒にはまだないですね。まあこんな感じのサークルだよみたいな、うん、
見学するみたいな。
そうそう見学するとか、うん、まあその時やったか覚えてないですけど、落語実際にやってみるとかね、うん、こっちが先輩がやってみるとかあったような気はしますが、うん、そう、ただ常に参加してるけど、うん、ただ座ってるだけのやつがいる。
いやでも分かる、そういう人いる。
こっちは楽しい、
分からなくはない。
プレゼンスをなんか存在でだけ発揮する。人として存在することでだけ発揮するっていうやつね。
はい、あれは何だったんですか。
あれですよね、タモリステーションのタモリみたいなことですよね。
どういうこと。
なんか触れづらいけど、
ま、全く広がらんかった。むしろ謎が深まった。
え、でも僕はすごい楽しかったんですよ。
楽しかった
んだ。楽しんでたんだ。
参加してる気持ちですよね。だから
そうです、そうです。あのだから正直中高6年間喋ってないんで、大学1年で急に喋れって言われてもだ僕あの結構声発してるつもりでいたんですけど、ずっと聞こえない聞こえないって言われて、はい、楽しいなと。
え、お知見入ることは決めてたんですか。
あ、微妙なとこですね。なんか、うん、お知見が本当なんか建物出て、うん、あのもうずらっとですね、あの道の両脇にいろんなサークルの人たちがビラ配ったりとかで、うん、いろんなブースがあって、はいはいはい、その突き当たりにお知見のブースあったんですよ、
うんうんうん、
だからこう、はい、歩いていくじゃないですか、うん、で突き当たるじゃないですか、はい、で椅子あるじゃないですか、
あ、
じゃあ座るじゃないですか。
一応疲れたなみたいな。
でなんかすごい面白い人たちがたくさんいるから、
でみんなが喋ってる様子とかを見ながら面白い人たちだなーって観察したりとか。
そうですそうです。
毎日突き当たって座ってただけなん
ですよ。いい場所にあったんですね。だから
それがね全然違う、ラクロス部だったらラクロス部に毎日座ってたかもしれない。
なってたかもしれないです。
すごいな、位置が良かったんだよ。
だから能のかサークルの人にも勧誘されて一回行ってるんですよね。
へ
ぇ、
でめっちゃなんかもう話しかけられて、なんか全然もうみんなでお菓子とか食べようみたいになってるんですけど、うん、突き当たりないんでその脳のサークルは。だから次の日から行かなくなって、やっぱお知見にずっと
落ち着いたんだ。あ、でもなんか分からなくはないな。そう、
分からなくはないの。全然分からんなと思ってた今。
いやなんかいい場所にあってたまたま座ってたのがご縁でみたいなのはあるなと思って。私も
それがミノケンさんと落語の出会いなんですか。
落語自体は親が好きでなんか何回か見に行ったりはしてますし、あとタイガー&ドラゴンとか高校くらいの時にやって見てたんで知ってはいたんですけど。
なるほど、じゃあ能よりは知ってたんですね。
能、はい、よりは知ってました。
なるほど、
はい、当時のミノケンさんから見た家元さんはどんなだったんですか。
だって1年の時の3年だし、で僕中高であの部活入ってはいたんですけど、陸上部あの1人、僕1人しかいなくて、先輩がもういなかったんで。
あ、そっか、
やっぱもう初先輩だし初会長だから。
確かに。
だから多分 AKB 入った時の秋元先生みたいな。
あ、そんなあんちゃんとかじゃなくて、
高橋みなみとかじゃなくて。
同じグループ内じゃないんだ。
立場違う。
秋元先生みたいな。
そこまで言ってた。
秋元先生の立ち位置ですよ ね、
はい、同じ先輩の中でも会長ってやっぱみんなの前で挨拶したり仕切ったりするから、一番まあある意味、
そうです、ね、
親近感も湧くけど距離もある人です、はい、
そうですね、うん、ただまああれなんですよね、入部して2ヶ月くらいで1年生が初めて舞台出るなんか寄せがあるんですけど、はい、うん、 1週間笑いながら言うことじゃないですか、1週間前にうちお父さん死んじゃって、でそれでさすがになんか、ね、ちょっとみんなになんか言うのもなんか、なんかテンション下げちゃうかなと思って家元にだけ送って、じゃ家元がなんかそうちょっとなんか半分ボケとか入れつつなんか慰めてくれて、うわこの人超いい人だなと思った記憶ありますね。
超いい人じゃんと思ったエピソードが割とヘビーっていう。
その後ミノケンさんはちょっとずつ心開いていくというか喋るようになっていくんですか。
でも家元とはそんなに現役の時はそこまで喋ってなくて。
そうですよね。
家元があれですよ、3年生で一応その部活は部活っていうかサークルは引退みたいなんですけど、そこら辺でなんか急に乃木坂のファンになろうって言い出して、なんか俺らが急に乃木坂のファンだったら面白くないって言って
また企画始まった
で乃木坂の握手会とかライブとか通いまくって
あそうだったね。
そんなこと
しいや僕なんか卒論提出しないでもう大学生でいたかったんでなんか大学5年目に突入したんですよね。卒論だけ提出してないだけだから授業もないから暇すぎてやることねえなっていうので、その一環で乃木坂のファンに一回なってみようかみたいな
えでミノケンさんは一緒にファンクラブ活動みたいな
行ったよね。
あでもその時も家元が全部あの CD とかたくさん買ってくれて握
手会とか行って
そうそう行きましたね。恥ずかしい。
ライブで声出したりとか
ちょっと声は恥ずかしかったね。
そうですね、俺らそうですね。
ちょっと照れちゃって出せなかった。
でもサイリンとか買いましたもんね、ちゃんとね。
サイリンは
何人ぐらいでその活動したんですか。
2人ですよね。
2人それでお父さん仲良くなって最初から2人
そこ2人なんだ。
あそうですよ、
2人っす。
じゃあなんか家元さん的にはこうミノケンさん誘えばまあなんか一緒にファンになってくれそうだなみたいな。
あそう、あミノケンのそうだいいところは、断らない。
確かに今まで聞いてても一回も NG がない。そう、
確かに。
まあこんなこと言っても断らねえんだろうみたいなので誘ってんですよね多分毎回。あ
おちけん自体は何人ぐらいの規模のサークルなんですか。
20人とか
2ぐらいと20人とか。
そうかそうか。じゃあそれぐらいだったらあんまり喋らないってなっても人となりはもう互いに結構分かってる感じですよね、はい。うん、20人って1クラスよりちっちゃいぐらいだから。
そうですね、
そうか。なんかキャラはもうお互いに分かってんだ。
そんな、はい、聞けば聞くほど意味不明っていいですね、
なんか何も解像度上がらないっていうか、なんでみたいな。
え事実は小説よりきなり感がすごい、何言ってるんだろうさっきからみたいな。
突然乃木坂のファンになろうとするし大学時代はさほど交流もなかったのに2人で乃木坂の活動してるしよくわからないですね。
何だったんでしょうね。
家元すごいのはノリで乃木坂のファンだろうって言ったのにやっぱそのちゃんと始めるとちゃんとのめり込むんですよねちゃんと乃木坂のファン
だ、ちゃんと好きになるんだ。
すごくちゃんとなってましたもん。
ちなみに誰を推すかとかは分担するんですか、それとも同じ人になるんですか。
いや分担
違ったよね多分。
家元だって生駒ちゃんでしょ。
生駒ちゃんだったのかな。
で僕は何も知らずにとりあえずなんか列並んで、
何も知らずに
そしたらイクちゃんが、あの僕を見て、
イク大理科ね、
はい、あ髪の毛くるくるですねって言って、あこの人僕のこと好きなんだなってなって、そこからしょうがないな応援するしかないな。
これ怖い話じゃんこれ怖い話だ押すしかねえと。
向こうから来たんだよね、仕方ねえ。
なるほど
仕方ない。そんなのずっと言ってたのそれそれそういえば
それがきっかけと。
ファン活動はあの就職するまでの期間とかですか。
そうですね、
はい、本当に割り切ってます、
ね、きっぱりやめられるんですか本当にちゃんとのめり込んだのに。なんかさっきも、はい、確かに押してたの生駒ちゃんだったかなぐらいのなんかそんな温度感の過去になり下がるもんなんですか。
まあ過去は過去ですからねそこは
そうですね、しょうがない。
そうか、押すって決めて始めれるし決めて終えることができるんだ、初めて知った今。
そっからそう就職したから。
あでそっから鬼のように働いてたんですね。
そうそうそうそうそう
そうそうか。鬼のように何をして働いてらっしゃったんですか、ちなみに。
まあ営業なんですけど北海道物産展とかそういうのにあのまあメーカーとして商品を置いてもらうとか。
北海道のじゃあメーカーさん。
そうですね、北海道物産展実際そのブース設けて販売を自分でするとかそういうなんか実動が多いというか。
販売側で。
販売側もするし事務作業もあるしみたいな感じ
だって物産展の中で北海道物産展って一番の勝ち組のやつですよね。もうみんなが行きたいやつじゃないですか、うんですね、物産展の中で、
まあ、まあ売上が
何回も行きましたよ。大阪の阪急とか阪神とか大丸とか行きました行きました。
もしかしたら
本当にしかしたらいたか
もしれない。何回も行ったからマジでいたかもしれないですね。あの
マジでいたかもしれない。
あのブースの中に回ってましたもん。
そうそうそうそうそう。
私はあのルタを押してますけど。
あールタ美味しいですよね。
はい、ルタをと六花亭をもう絶対に押してますけど。ね、そうなんだ。ラーメンとか食べてましたよだってそうそうブースで。
そうそう。だからあれ、うん、あれ本当に開店前から開店後までいなきゃいけないから。
営業ってそんなこともするの？そうそう。それはまた別のなんていうか販売の人というか違う人がやってて、営業さんはどっちかと
販売員もそう販売員もいるけどやっぱり利益出さなきゃいけないんで販売員の一人として自分も行っててとか、そういう感じでやってたんで、なんだろう稼働時間が長い。
確かにだってね、うん、言ったらまあ百貨店さん側とか物産店側と話をつけて、じゃあどこにブースの位置構えるとかね、何をやるとか、どのぐらいの料金で出店させてもらうとかの交渉までがまあ営業さんの仕事なのかなって思ってたけど、
それもありますね。
で全国つつ裏裏行かないといけないですか？そしたらエリアが決まってる。
あ、行ってました行ってました。北海道以外
か。北海道以外、そっか、北海道で北海道物産展してもねしょうがないから。
そうそうそう
そう、すごい、それ激務だわ。
1年の3分の1ぐらいはビジネスホテルで暮らしていったんで、
ポイント貯まる。すごい、
すごい
っ
す
ね。マイルとポイントがめっちゃ貯まりそう。
ここまでなんか大学の時狂ってる感じだったら、こう物産展でも変なことしてそうですよね。
確かに。もっと物産展でも狂った企画してなかったんですか？ね、有吉の壁して。
あ、確かに。
ねえ。
いや、それができるね会社だったらいいんですけど、ね、
企画とかだってしまくれるじゃないですか。物産展でこんな奇抜なことやろうみたいな。
いや、まあメーカー側なんでね、なかなか。
そっか、
まあ、通るかっていうね。
出店者側はできないっていうので、まあそういう、だからまあ実働時間が、まあ拘束時間っていうのかな、が異常に長いっていう。でそこからあのホテル帰ってから自分作業しなきゃいけなかったんで。
全国つつ裏回りながら年に1回の寄せは、
ね、確かに
それはやってましたね。
やっぱお笑い好きな人って狂ってるな。なんか3分の1ぐらいの残りの中でやってんだ。そうそう、企画して。
そうですね、そういう感じだったから、まあなのでプライベートみたいな感じはほぼなかったんで、そう、落語も触れずにとりあえずやるのはやるけどっていう感じでしたけど。
家元さんは昔から落語が好きだったんですか？
う
ん、
いや、でも昔から好きだったわけじゃないですね。どっちかというとお笑いが好き。
あ、
で、まあ、おちけもなんかお笑いみたいなのできるのかなと思って入ったんですけど、うん、僕入った大学のおちけんが落語、古典落語結構ちゃんとやりましょうみたいな感じだったんで、お笑いはできずにっていう感じ。まあでも落語は落語で面白いかなっていうのはそこで気づいた感じですかね。
古典落語との出会いは大学からですか？
うん、古典なんか浪人もしてるんですけど僕、はい、浪人してる時に勉強するのだるいなって思ってたんで。
どういう浪人生？
本読もうっていう時に、なんか落語の話の百選みたいな、あらすじ百選みたいな、そういうのなんか買って読んだら、うん、この話面白いじゃんみたいな、うん、そういうので読んでたのが、ちゃんと落語を認識したっていうのはその浪人時代かもしれないです。
やっぱ、うん、色出ますね。だって浪人の時に読む本で、うん、落語のあらすじ百選買わないでしょ、うん、なんかあの
なんかね、参考書買おうと思ってたんですけど、それ買ってました、ね、
うちの夫も浪人してるんですけど、ちょっと関係ないですけど、彼浪人してる時にベース始めたんですよ。で、東京事変が好きで、亀田誠二が好きで、でコピーしたいって言って、はいはいはい、最初から亀田誠二やり始めて、まあ、ベースは身内ですけどすごい上手だと思うんですけど、狂ってんなって思ったけど、やっぱ今妹さんの話聞いて
同じ、
そう、同じ感じ、時間があって浪人生で勉強はちょっとなとか思った時に、やっぱ手に取るものってなんか好きなものっていうか、なんか通ずるものがあるんだなと思って。
あるっすね、それは。
まあ、ちょっと逃避したいみたいな。
そうそうそう。で、時間はね、ないけど、本当は。あるような感じがするから。
本当は勉強しろ
って。そうそうそう、本当は勉強しなきゃいけないから。で、ちょっとそれから逃げたくて、でも逃げるってなった時に、辛いもん嫌だから、やっぱ好きなもんってなったら、そこに行くんだな、面白。へぇ。
そうですね。
そうか、私の落語の出会いはもう完全ゆる落語ですね。
なんと、
う
ん、
やった、
すごい。
だからなんかさっき江本さんがさらっと笑いが好きだったから、そういうのやりたいと思って落研に入ったっていうのも、うん、なんか私の中でそれ繋がってなかったです。え、落研ってお笑いとかやるの、うん、みたいな。
あ、なんかお笑いサークルみたいな感じになってるのも多いですよね、落研で。
そうなんだ、うん、
落語やんないとこもあるんですよ。
え、落研なのに落語やんないとこもあるんですか。
う
ん、
ありますあります。そっちの方が多いかもしれない、
そうなんだ。そこって結構溶け合ってるんですね、うん、お笑い好きな人が集まるんだ。
漫才とかコントしかやんない落研の人とかも、うん、
ありますね。
あ、そうなんだ、面白い。
美濃研さんはなんか今猛烈に創作してるけど、はい、その大学の頃からそういうことしてたんですか、その作るみたいな。かき揚げ団はいつからです
か。そうですね、僕が大学2年か3年とかだった気がしますね。なんか でもかき揚げ団本当に年1とかしかやってないんであ のだから年に1個だなんで、今週に1個だから全然。
そうですよね、
確かに。
言っても団長さんも作るって、だからそんなに。
あ、かき揚げ団大学生で立ち上げてんだ。
それ団長さんがもうやりたいって言って、だからその家元が今僕が断らないって言ってくださったんですけど、あのその ルーツは団長さんで、そもそもは、あの団長さんがもうその結構無理なんだよ全部言ってきて、で僕が断れなくなったから家元の頼みはいろいろ全部家元がいろいろやってくれたりとかするんで全然乗れるんですけど、団長さんはあのこれやろうって言って、あ、分かりましたって言って、あとは全部放置されるんで。だから団長さん通ってるともう家元はもう全然もう
そんなにハードモードなんだ団長さんが。
そうなんです。
だからノーと言えないとか言わないってより、別にここまでやってくれてるのにやるかみたいな、 CD も買ってくれてるしみたいな。
そうですそうですそうです。握手券くれるし
メールは敷いてくれてるんだ。
サイリウム買ってくれるし、
すごいな
そこまでやってくれてるのすごいですけどね。確かに
確かに。え、団長さんは落研の方なんですか。は
い、あ、落研の方です。そうです。
じゃあ家元さんも知り合いなんだ。
そうですね、僕の一個下ですね。
あ、じゃあ先輩、
美濃研がその一個下ですね。
家元団長美濃研となっております。
なるほど、すごいな。ごい、なんか個性爆発する落研だなそのサークルも。
いや、すごいですね、本当。
聞けば聞くほど本当に謎が深まるっていうか、う
ん、なんか整理されていくというよりは、なんかどんどん糸がこんがらがってきてあ、なんか解いたと思ったのに今度はこっちで絡まって、ああみたいな話っすね。
信じられないですけど、あの僕3年の時会長になってますからね。
ね、
あ、本当だ。
そうなんだ、
新刊でずっと座ってて喋らなかったのに
そうそう、
それは指名制なんですか。
あ、指名制です、指名制です。
やっぱ人望あるんすね、やっぱとか言ったらだけど。
あ、いや、あの全然役割があるんですよね、なんか一人一人。この人は生涯でなんか多大の人となんて交流をする係とか、会計の係とか、 OB さんの対応する係とかやって、一人一人割り振っていくと僕だけ余ったんですよ、何もなくなったんでじゃあ会長だみたいになって。
会長って余るポジなの
そうですよ、余り。
違くない
会長、まあ敵を作らないみたいな人がなりやすい
ですか、ね、確かに確かにね。
え、リーダーシップみたいな。
あ、ないですないですないです。
そういう、
だから美濃研ともう一人男子がいて、うん、あと7人ぐらい女子だった。
あ、落ち研って女子多いんだ。
女子のが多いんだ。
そう、その美濃研の代はね、だから女性同士いろいろねあるっていうので、多分女性がなるのは、う
ん、確かにね、
ちょっとっていう感じになって、消去法で男2人、うん、
どっちか
なんだけれども、
じゃあゆるキャラポジですね。
そういうことです。
そうそう、
そんな感じの大学でしたね、
なるほどな、うん、濃いな。
じゃあそっからもう落語大好きになって、なんか私あの別のインタビューで、家元さんが転職した後パワーが有り余ってて、月に1本落語覚えてたみたいな。
ああ、バーチャル弟子。
バーチャル弟子入りもうまた人が増えてバーチャル弟子入りって何。
ああ、そのやってましたね、そういえばね。バーチャル、いやだって弟子入りするの大変じゃないですか、うん、プロになるとか大変だけど、でもこのネット社会だから別に動画見て、うん、全く同じようにやってみるとかできるわけで、うん、だそれを一人の師匠だけについてみるみたいな。 で僕の場合柳家子さんっていう大師匠がいるんですけど、うん、はい、その人の落語を月1本ずつ完コピするみたいな
やってましたね。
そうそう、
懐かしい。
すご
ちゃんとだって実際にねその人に入門したらまずはこの話を覚えて、うん、次この話を覚えてっていう順番通りに。
そう、柳家はね同感っていう話から覚えるんで
あるんだ。その誰に入るかで順番があるんですか。
そうそうそう、
完コピしたらどっかで披露するんですか。
あ、でもできる場合はやらしてもらってました。それこそ美濃犬のその同期の男子がなんか銭湯で寄席を月一とかで企画したりとかしてて、
みんな面白いな、うん、
ずっとやってんだな落語。
そこにじゃあゲストで出してみたいな感じでやらしてもらったりとか。
バーのも出てなかったりして
。あ、バーのも出
た。バーで落語
バーで落語やりましたね。
それこの 3,4 年ぐらいの話ですか。
それが 5,6 年前かな。
多分そうですね。
コロナ前だったんで。
あ、そっかそっか。学生時代を経て就職して、ね、ブラックから転職して、うん、時間ができて、
そう2019年だ、まさに。そうですね。
俺今バーチャルグビで知りしてるからさって言われて、はい、
いや、はいってなるな。もう一度いいですかって100遍聞いても分かんないけど、バーチャル
シリ、シリみたいになりましたもんね。もう一度お願いできますか。
よく分かりません。
何回か聞いたら分かるかなと思って分からない。
あれですよね、家元さんってコンセプトとかをまず打ち出して始めるみたいなの得意ですよね。
そう、あ、でも確かにそうやってますね。だタイトルから決めるみたいな。
なるほどね。
タイトルに合わせていくみたいなやってってますね、そういえば。
そうか、
だってコラボ月間も思いつきでやってますからね。
あ、本当だ。
そうですよね、パラパラコラボしていくじゃなくて、うん、もう一気にもう3月に全部やるみたいなことを、うん、その銘打ってやるみたいな。
確かに。
そうですね、
あれできっとユーザー数というかリスナー倍ぐらいにはなったんじゃないですか。
確
かに。あ、でも増えました増えました、おかげさまで。
我々もだからパラパラせずにそういう風にすればよかったんですかね。
いやいや、できないですよ。
できない。できないんだよ。
やっぱり。
うん。編集とかがすごいから。
毎週ヒーヒー言ってるから。うん、いや、すごいなと思って。うん。なんかエネルギー。
一回言っちゃった手前やんなきゃいけないっていう。
自分を鼓舞する意味でもあるんですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
言っちゃえば後に弾けなくなるみたいなね。
去年初めてゆる落語を知った時は、こんなことになるなんて思わなかったから、すごい。ここまで実現したの結構驚いてます。
そうなんですか、この流れになるだろうと思ってましたみたいなこと言ってませんでした。
いや、1年ぐらいかかるかなと思ってたんですよね。初めて聞いて、あ、お近づきになりたいなと思ったんですけど、
うん、思ってたんだ。
そうですね、面白かったから。
へー、
なんかせっかくポッドキャスト始めたならこういう方とコラボしてみたいなって。
いや、ありがとうございます。
思ってたんですけど。
思ってたんだ。
全くそこに直接的なアクションは一切私はしてないんですけど、
まあ、確かにね、かなさん仲良くなるのに戦略を立ててじわじわ外堀埋めていくタイプだから。直接的に仲良くなろうよって言いに行かないですもんね。
そうですね、言ったことないですね、人生で一度も。
そっか、
人生で。
私は友達になろうよって言いに行くタイプだから、逆に外堀の埋め方はよく分からなくていつも感心します。
気づいたら仲良くなってたねみたいな風に。
ちょっと怖い話して
る。相手
に
ホラーゲーム、ホラーゲーム、
ホラーゲームの話だった。ワーキングスペースやった。
ホラー、ホラー仲良くなったね。
怖い怖い、
ホラーだけに
相手にご縁を感じてもらうのがゴールですね。
なるほどね。すごいな、なんか割と数ヶ月の間にここまで来ましたね。
そうそうそう、やっぱね、ゆる落語が面白すぎて、多分かやこさんがハマれたっていうのが、
あの、確かに大きかった。そうですね、私がハマらなかった場合、
ありがとうございます。
ね、面白いポッドキャストでしたね。うん、ね、
あ、来ました来ました、かなさんは好きなんですねって言って
たと思う。声かけに行かないからね。確かに。
そしたらちょっと次の切り口考えなきゃいけなかったから。
そうか、かなさんがね、ここでかやこがハマるの分岐でハマったからかやこ勝手に DM するになったけど、かやこハマらない場合の分岐は違う方で考えなきゃいけなかったな。
そうそうそうそうそう、次コンティニューになるから。
すごい、なんかそこでかさ諦めないですね。バッドエンドにならず、あ、かやこ気に入らなかったエンドじゃなくて、
なるほど、
次の分岐に行くだけなんだ。
そうそうそうそうそう、そうやって活動してる人が本当になんか5人ぐらい常にいて、うん、ちょっとずつお近づきになるっていうのを毎日楽しんで生きてる。
すごいですね。
ターゲットがいいですね。今のかなさんのターゲットがこう複数いる中の一つがゆる落語で、まあ今ある種ちょっとこう進んでると。
そうそうそうそう、進展したっていう。
そのゲーム作ってほしい。
確かにちょっと仲良くなっていくゲームね。
確かに
周りも使ってね、
すっごい外堀を埋めてるっていう、あの夜は短し歩き乙女の好きな子を落とすためにめちゃくちゃ外堀埋めてる話があるんですけど、
あー読んだな、
めちゃくちゃわかる
わかるんだ確かにな、ああいうの私わかんないもんな、まどろっこしいことしてんなみたいな、
直接行けばいいじゃんみたいな、
そうそうそうそう、
え、そんな無理やり引き寄せたいわけじゃないんですよね、縁をあくまで自然な流れが欲しい、
ね、なるほどなるほど、
あ、自然の流れだったのかな果たして、ね、
いや自然な流れでしたよね、
まあ、自然
ね、
ね、かよこさんに押し向けてでしょ、
そうそうそうそう、なんか私が不自然に DM しただけでは仕向けたっていうね自然になったっていうけど、
かよこさんの不自然なムーブこそが自然だから
なるほど
深い話
あ、いやでも我々としてはね、どうやったらね、かなさんが有楽をやるかどうかな、うん、
そこですね、
これはね本人がねこんな感じなんで外堀埋めていかないと、2人が
そこなんですよ、外堀か、う
ん、納豆とバナナですよね、まずなんか
そうですね、
まずかなさんの家にそのまずこう納豆を買って届けて、うん、納豆の中にじゃあ薬とか入れますかもね
どういうこと、どうやって出るそれ、
有楽をやりたくなる、そんなやりたくなる、やりたくなるを入れて、うんうん、それで有楽をやりたくなるをバナナにも入れて、うん、っていうことしかないですよね、
もうやばい、
まあね、自然に
マジックに頼らないと無理みたい、
自然な流れを作っていただけたら、
はい、うん、いやいやいや、
おありがとうございます、
いただきました、
ありがとうございます、
まだ何も流れが、は
い、
い
やこれはもうね、
ありがとうございます、
場が決まって出演が決まって、はい、まあ、なんなら私でもいいけど誰が出ると、他にもね初心者の方が出ると、
あ、かよこさん出ます、はい、よしよしよし、
はいはい、でもしアメリカにいるんでわからないですけど、
アメリカでやります、
アメリカでよしよしよし、
これでいけるけど、
でなんならかなさんに合わせた台本作りましたと、
あーなるほど、
で送ります、でかなさんの責任感があるんで、はいはい、ちょっとその時点で気まずくなります、はいはい、あ自分のために、はいはいはい、作ってくれちゃったみたいな、でまあちょっと面白いとね、はいはいはい、なって、はいはいはい、あ、うん、ちょっといいなってなる、でもこれ私じゃなくて他の方がやったり、はい、ミノケンさんとかがやったら面白いですよってまず言ってきます、うん、で、あ、はい、母さんやらないんだったらこれはもうボツにしますと、こういう風に調査をして、はいはいはいはい、こんな風に考えて作ったけど、もうこれ母さんやらない限りはもうやりませんってなる、
泣きながらね、
はいはい、それをあの放送でも言います、母さんがやってくれたらそれを皆さんお披露目できますと、でプレッシャーかけます、
それは
さ、はい、当日母さんが現れなかったら皆さん聞けませんと、
自然じゃないでしょ
言います、これもやるでしょ、ここまでやったら
見えましたね、
うん、え、明日作れる、
これでやるでしょ、
不自然な流れ作ってる
私自然に外堀とか埋められないからプレッシャープレッシャープレッシャープレッシャープレッシャーみたいな感じでやらせるっていう、感じの絵ならかけます私、
よし、
不自然バージョン、
よしよしよし、
じゃあちょっとこの下りはねあの後でカットすれ
ば
怖っ、なかったことになるんで、
怖っ、カットされてたらあの話なかったですねとか、まあ、あんまりわかんない
いやー本当にね、
すいません、
どうやったらねかなさんがね有楽をやるかどうかっていうことなんですよね、うん、我々がね
今のテーマはもう、う
ん、かなさんに考えてもらったらどうですか、
そうですね、
うん、さんにその外堀どう
って、カナさんが考えればいいんだ、
そうそうそうそう、
本当
だ、企画が上手だ、
どうやればカナさんがやるか、カナさんが考えればいいんだ、
そうそうそうそう
そうだそうだ
こうやったらやるかもとかを
そうだそうだ、
なんだかんだ喋ってたら、まあ確かにこうやったらやるかもなとかポロッとこぼしちゃうから、それ拾って、はいはい、なるほどなるほどっつって、もう企画書作っちゃえばいける、はいはい、
ね、確かにね、言いかけた、こういう流れだったらやるかもなみたいなの
も、そうでしょ、
言いかけたけど、うん、いや絶対に今言わないでおこうって、
うん、あーでもあるんだ、そのルートがある、
あと 2,3 回この下りやればちょっとポロって言うと思う、
はいはいはい、
いやーかなさんがねどうやったらね有楽をやるかなんですよね、我々が
何回もこの話
今 2,3 回やろうとしてんの
カットできないようにしてる
じゃちょっとね、そろそろねみたいな感じ、
切りやすいようにしてますよ今切りやすいように次の話をさっと入れ込もうとしてます、
いやー有楽はなどうやったらかなさんがな
何回もや
る切れないようになるまあ楽しみにしてますよ、かなさんがね、やるの
を楽しみにしてます、
まずはかやこさんの見たいですよ、私は初めての人がやってどんな感じなのかをね、
大丈夫ですよ、私のことは心配しなくて。出ますから、出たくなったら。かなさんのことを心配してください。
やった。
まだ時間ありますから、頑張ってください。
頑張ります。
任せてください。
はい、あの、でも、ゆる落語フェスは行ってみたいですね。
ね、今年もやるんですか？
まあ、12月にやりますけど、まあ、6月にまず2周年記念オフ会を
やる。
はい。あ、オフ会って言っても、身の剣が楽をやるだけ
です。あ、家元もね。あの今年あれですもんね、あの大好き津田将暉さんと銀南ボイスの方との YouTube をあの完コピするっていう。
え、どういうこと？
去年の1周年の時に家元がずっと言ってたんですよ。もうなんか、あの、いや、この動画見ちゃってさ、うん、これやりたいんだよね。
どういうこと？
2人が対談してるんですよ。なんかおしゃれなソファーに座って、はい、
銀南ボイスおしゃれなソファーとか座っちゃダメでしょ、ブランディング上。
お互い歌い出す。
へえ。
それをゆる落語で
どういうこと？
あと、まあ、なんか企画は考えようかなと。なんかみんなで 100本なんですよ、そのタイミングで。ゆる落語100席目
すごい。
だから100席目をみんなで作ろうみたいなワークショップみたいな。
楽しそう。
すいません、すごい喋っちゃったんで、最後に一言ずつ、
はい、番宣などね。
はい、2周年のイベントの告知でもいいです。
確かに確かに、お二人から一言ずつでも何言ずつでも、
はい、じゃあ僕、4月17日に島崎和歌さんのベストアルバムゴールデンベストがあの発売されてますので、はい、多分配信もされてますので、あのサブスクとかでもぜひ皆さん聞いてください。
はい、皆さんお願いします。
島崎和歌子ボットね、はい、
毎週土曜日17時からハッシュタグゆる落語の作り方というですね、ポッドキャスト番組やっております。美濃犬が主に毎週ゆる落語という形でですね、落語を作っておりますんで、応援の意味も込めて聞いていただければと思います。で、あと6月1日予定、今のところ6月1日予定で、2周年記念オフ会というイベントをですね、都内某所でやる予定でございますんで、 X でお知らせいたしますんで、よろしければお越しください。
楽しみ、いいな、行きたかった、日本にいたら。
というわけで、久々のゲスト会、
はい、
コラボ会でしたけれども、いかがでしたでしょうか。本日のご質問ご感想はハッシュタグあやまリスナー、あやまはひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
はい、お便りフォームもあります。概要欄にリンク貼っておりますので、ご質問ご感想、話してほしいトピックなどなどありましたら、お気軽に送ってください。めちゃくちゃ喜びます。
で、番組の絶望し評価であったり、フォローであったりもぜひよろしくお願いします。
はい、で本日はハッシュタグゆる落語の作り方から家元さん、美濃犬さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは。